ついてないの。いや、それでも俺は和式がいいっていう人にとっては、まあちょっと男だなと思って、拍手を送りたいですけど、なんか両方知った上で和式を選ぶなら、かっこいいと思うんですけど、体験したことないくせに。
僕そういう意味では逆にはシンプルなボルトがありますからね。あれはわざと ABS なしを買ったんですよ。
ああ、和式を買ったんですね。
うん。まだ選べんだったら、じゃあ ABS、もうこの先は ABS 付きしか買えなくなっちゃうんだから、だったら今買える ABS なし買ってみようかと思って買って、それはそれで悪くはないですね。あれ面白いし、うん。インジェクションなだけで、あと何も電子デバイス付いてないですし。
本当感動するから、
それはそれで
体験してほしい、
うん。それはそれで乗って、うん。うん。まあ、テネの時からほら、いわゆるパワーモードみたいなのがついてきたんで、
はい。
いや、こう面白いわと思って、ああ、もう本当にいろんなもんが、まあ今こんなスイッチ一つで、アクセル特性変えられんのかと思って。いや、面白いですね。もう電子デバイス大好きですよ。もう最新技術万歳です、俺。うん。
まあ、こうやって熱く語って、俺も自分のバイクが結局ついてないのを選んじゃったんですけど、まあ、なんか、羨ましい部分もあります。ついてないことに対して、なんかこのプライドじゃないけど、これはこれでいいやって思ってる部分もありながら、
うん、
この車体であの足回りがついてくれたら最高なんだけどなって妄想しちゃうこともあるので、じゃあ、まあ MT10 は大満足と。
大満足ですね。うん。とにかくもう液晶メーターとかスイッチの多さが、僕はハンドル周りにスイッチがいっぱいくっついてるのが大好きなんですよ。もう乗るときにスイッチカチャカチャっていじくのが、ね、やっぱりロマン。ロマンなんですよね。
まあ、この、まあ、バイファムのオープニング的な感じですよね。
ああ、僕逆にドラグナのオープニング。
ドラグナのオープニングか。
はい。
メーターがビカビカってこう。
あ、ビカビカってやってた。チカチカチカってくるわ。もう。
なるほどね。わかりました。まあ、はい、まあまあ、もう、でも車両のところでだいぶボリューム使わせてもらいましたからね。これ、
はい、
何回分か放送使えますけど。
はい、はい、いえいえ。
次のお話で。はい、僕、ポッドキャスト始めて、まあ初めて、はい、聞いてくれてる方とお会いしたのはワルダさんなんですよ。
ああ、はいはいはい。
例の、V トークラジオさんのイベントに参加させていただいた時が初めてなんで。
はい。
で、
あの時はトレーサーだったな、これ。
うん。だワルダさんってその名前は知ってたけど、あ、この人がっていうのね、いろんな意味で、はい、まあ、お会いしたことある人は、あのマッチョな人がっていうのがわかると思うんですけど。
そういうもんなのかな。
はい。一見あんなね、こう、革ジャンに身を包んで、一見こわもてのワルダーさんならではのなんかこう、ワルダーあるあるってなんかないですか？
あるあるあるある、あ、いっぱいありますよ、なんだろう。
ちょっと子供にビビられるとか。
あ、ありますね。結構、僕、91年からあの格好してるんですよ。
はい。もう板についてますね。
板ついてます。もう、なんつうんですか、旅装備ですね、僕の標準の。
はい。
だから逆に意識、あんまり意識してないですよ。ちょっと長旅出るという時はもうこの格好で。
あ、まあ、いわゆるバトルスーツ。
そうですね。
ですよね。
うん、はい。あれで、まあ、あっちこっち行ったんですけど、まあ、そうですね、子供に、やっぱ、
はい、
例えば高速のサービスエリアで、女の子にね、怖いって言われたことありますよ。
あ、うん、まあなんか、あれじゃないですかね。こう、マッドマックスの中の人が出てきちゃった感じって、
はい、
じゃないですかね、う
ん。で、その反面、そのすぐ後に男の子に、かっこいいって言われたんですよ。
は
ぁ、あ。やっぱ違うんだね、いろいろと思ってね。おーと思って。まあまあまあ、うん。へえーと思って。
二面性ですね。
まあ、これだと、ああまあ、確かに全然ほとんど、ほぼ話しかけられないですね。出先でも。うん。
はあ、
でも、僕、もともとそんなに、ベラベラ喋る方じゃないんで、まあ、こうやってさ、はい、差しで話すときは、語るのは好きなんですけど、
はい。
旅行、一人旅で旅行行ったとき、別に誰とも話さなくても全然平気な人なんですよ。
はい。
それは昔から、鉄道の旅とか、まあ、バイクもそうですけど、やってて、ほんで、自分も喋んなきゃ喋んないで、全然、気にならないんで、
ええ。
うん。だからむしろ話しかけて、くれなかったら、それはそれで別に、全然 OK みたいな。
楽だな、みたいな。
楽だな、みたいな感じで。うん。気にしてないですね、僕は。うん。 だやっぱり言われますよ。結構北海道とかも行って、
はい、
だから出先で行って、で夜ライダーハッシュとか泊まるじゃないですか。そうすると、
はい、
泊まった時に言われるんですよ。さっきあそこにいましたよねって。あ、いましたよって言ったら。いましたよって言って、あの時怖くて話しかけれませんでしたって、ね、言われました。
あ、それはもう部屋で、はいはい、部屋で返信を取って。
そうそうそうそう。部屋着だから。装備
を外して。
うん。女性のライダーに言われましたからね。あ、やっぱそうなんだなと思ってね。
逆にまた。さっきまでハーな人だったから。
全然気にしてないっていうか、その特別なもんじゃないっていうか。うん、
じゃあ、そう思うと、バトルスーツはちょっと TLP 低いですね。
低いですね。でも僕はそういうのは別に求めてないんで、全然気にしてないんですね。むしろ本当に一人旅だったらもう、一人でずっと、もう、誰も話しかけてこなくても全然 OK です。
それバイクの車種変わっても基本的にあの格好なんですか？
あの格好ですね。だから、ずっと、僕、バイクによって着るものを変えるってあんまりやらないんですよ。
はい。
よくみんなね、車種変えると、ジャケット変えたり、まあ、オンオフ変える人も、まあ、一般的だと思うんですけど、
ええ。
逆に言うと、革ジャンって何でも使えるから、色も黒で別に、どれとも合うじゃないですか。
はい。じゃあ、
うん。
このままお伺いしたいと思います。はい、最近ね、今年2回続けて行かれてる、その四国のお遍路。
ああ、はいはい。うん、
お遍路も、あれ、
なんであれはさすがに普通に、なんていうの、普通の格好って言っていいのか。うん、なんかまあ気軽な、ライトな格好で行ってます。
ライトな格好。じゃあ、フル装備じゃなくて。
さすがにお遍路、バトルスーツはちょっと厳しいっすね。
フルアーマーワールドじゃないです、
ね。うん。お遍路っていうことが目的であって、それはそれで合わせますよ、さすがに。もうちょっと気軽な格好に。
でも、お遍路じゃあ突然、今初めてですか？
初めてですね、今回回ってるのは。初めて。うん。
お遍路行ってみようかなと思ったきっかけは。
いや、前からやっぱり興味はあったんですよ。あ、こういうの、はい、うん。あ、こういうのあるんだと思って。で、話をしてると、やっぱり、僕の周りにも興味を持って、いつかはやりたいっていうのをよく聞くんですよ。
はいはいはい。
うん、で、実際、僕、四国に、ほら、なんかが、お遍路じゃ、前よりも四国にはツーリング行ってるんですけど、行くとやっぱり、いるんですよ。はい、
まあ、見かけますよね。
歩いてるんですよ、みんな。本当に。はい、うん。だからやっぱり興味はもともとはありましたね。で、はいはい、やっぱり、まあほら、タイバイクのラットさんがやってらっしゃるんで、で、なんかもやってるっていうか、僕、ちょっと個人的にいろいろ話、やり方とか聞いて、うん。
はい、
うん。それでやっぱり、で、たまたま、僕のその友達も、じゃあ休み取れたから行こうよ、つって。じゃあ行こうって。で、それで、9月、10月って行ったんですよ。
で、連続ですもんね。
うん、うん。行ったらやったらやったで、ハマりますね。
どうなんですか？
何なんだろうな、これはな、本当に。
僕も四国は行ってて好きですけど、うん、お遍路自体やったことなくて、まあ興味なくはない。うん、まあ伝統だし、
ええ。
ただ、なんかその信仰的な、その、信心深い意味では全く、その、ない、はいはい
はい、うん。あ、ないです、ないです。僕もないです、なんだろう。うん、
そう。だから、なんだろうな、スタンプラリーみたいなもんでしょみたいな現代っていうところの。そうそうそう、うん、
でも、それで始めてもいいっていうふうに感じて言われましたし、全然それで OK だと思いますよ。多分実際今やってることも多分それに近いですね。
はい、あ。なんか、不謹慎なのかもしれないけど、
う
ん、あの時代に人間が、まあ、むしろ交通手段ないところに歩きであれだけ回っちゃう。しかも、それが、年数経って、未だに現代人の俺たちも、興味を持ってしまって、
うんうん、
ついつい全部回って集めてしまおうっていうふうに思ってしまう、あのスタンプラリーのシステムを、あの時代に作ったのがすげえなと。
ああ、そうですね、うん。
変な話、あの時にルールを作って、松代まで、それによって人が来るわけだから、ね、食っていける人たちがいるわけじゃないですか。それを生業にして。まあ、お寺さんしかり、周囲のお店しかり、
はい、そうですね。
だから、その人間が動く仕組みを作ったあれはすげえなって思うんですが。
そうですね。だから多分僕も今やってるのは、ほとんどスタンプラインの感覚なんですけど、はい、ただ実際やってみて、なんだか、やっぱそのお寺の、まあ、あんまりその別に仏閣に興味がある方ではないんですけど。
はい、まあでもとはいえ実際、何箇所も回ってらっしゃるから。回って、
うん。
なんとなくその、行くことによって。
ちょっと見えますね、なんかね。ああ、なんかこのお寺の歴史とか、この町に対してこのお寺の位置とか、そういう、なんていうの、土地の、その集落にあるお寺さんの位置関係とか、そういうのがちょっと見えてくるのと、あと本当にね、歩いてる人多いんですよ。まあ、車で回ってる人もいるんですけど、
はいはいはい。
これを、あれ、トータル歩くと1400キロですね。1から88、はい。これを今現代でやってるっていうのは、はい、やっぱりすごいと思いますね。
みんなどうやって食ってるっていうか、どの時間を使ってやってるんだろう。
いや、やっぱあの、まあ、安宿みたいなのもあって、比較的やっぱ四国って、なんかそのお遍路のせいか、宿安いんですよね、素泊まりが。
はいはい、はい。
4000円台で朝飯付きとか、まあ、そういうとこも使ってたんですけど、
はい。
もうみんな6時半から飯食って7時はいないんですよ。
歩き行かなきゃいけないから。
歩き、うん。だから見てやっぱり、やっぱりいろいろ回ってる人が、なぜに人はこんなにお遍路に惹かれるのだろうっていう、思いますね。
だって、この間の NHK やってたあの、なんでバイク乗るかのあれと一緒で。
ああ、同じでしょうね。うん。
多分インタビューしたらそれでもう番組作れちゃいますよね、きっとね。
そうでしょうね。同じだと思いますよ、
ね、
なんか。
ね。
うん。そこに寺があるから回るんだ、みたいな。うん。うん。やってて、まあ、面白いですね。どんぐらいハマんのかなと思ったら、思いっきりガチでハマってますよね。
じゃあ、これからも、じゃあ、とりあえずコンプリートを目指して。
うん、今半分行ったんで、あと半分ですね。だって四国、まあ、まあ、その仲間、と友人と二人で行ってるんですけど、あ、だって飯食わないですもん。飯も食わないでもうガチで
待ってますよ。ガチハマりじゃないですか。
夜は夜でもうコンビニ飯食って、はい、すぐ寝る。うん、朝も、朝食わない。昼も腹減ったらもう途中のコンビニ。何にも食ってないですよ、本当に。
とにかく短時間で集めるんだ。
短時間でまっすぐ、行くぞ次行こうみたいな感じで。それはそれで面白いですね。
まあでもまあ、一周目はそうやってなんか回ることを優先していって、もしもう一回ね、行くことがあったりしたら、また違うものが見えてくるのかもしれないですね。
そうですね。多分、88全部回って、たらなんかまたなんか違うもんが見えてくるのかなって思ってね。
はい。
半分44回っても、未だに、度胸覚えないですからね。読んでるだけだから、いいのかなからと思ったけど。
まあ、始めること、に意味があったかもしれないですよね。
まあ、うん。まあ、まあ、まあ、うん。まあ、観光もしてないけど、でも、やっぱり、まあ、四国をゆっくり回ってるみたいな感じはあるから、それはそれでちょっと面白いかなと思って。
うん。なるほど。わかりました。まあ、僕もちょっといつか、やってはみたいですけどね。
そうですね。
だからね、
これ会社で言うとやっぱりみんな聞いてくんですよ。どうなんですかとか、はいはい。いや、お前らみんな興味ない。お前らやりたいんじゃないかと思って。
まあまあまあ。まあ現代人は時間ですよね。
まあまあそうでしょうね。
それはね、取れるかどうかね。
やってみたいやつ多いんだなと思って。
なるほど。まあちょっとまたね。
まあ次回は、あとは来年ですね。もう寒くなってきたから。うん、
ちょっと全部回り終わった後のお話も聞いてみて、ね。
そうですね。どんな感じなのか自分でも分かんないです、まだ。
何が変わるのか。
うん。
じゃあですね、次なんですが、はい、僕が船旅、島が好きなんで、必然島に行くには船乗る機会が多くてですね、
あ、はい、
まあ、僕以上に、ワルダーさんちょっと昔ぐらいフェリー乗ってるじゃないですか。
あ、はいはい。
はい。まあちょっと失礼な言い方になっちゃうけど。
あ、全然 OK ですよ、別に。
あの、ケイヤさん等でね、ちょっと船の話したって、ちらっと伺ったので。
あ、フェリー話でちょっとやったんですけど。
ちょっとこれ、被らないんじゃないかなっていうところで。
はい。
フェリーあるあるをですね。
はい。
こういう話なら、ちょっと、ケンちゃんが聞くのと被るんじゃねえかなと思ってお伺いしたいんですけど。
はい。フェリーアルだろうね。うん。
はい。僕のが思うフェリーアル、ちょっと、いくつか考えたんですよ。
はい、どうぞ。
ね、まず、ちょっとこれ北海道航路とか、あの九州とかの、その、ちょっと長い航路の場合なんですけど、まず、こう、乗船前から、
はい。
こう、なんでしょう、その、フェリーの旅というか、いろいろと始まってるんだよな、ってのがありまして。
ああ、そうですね。
並んでるじゃないですか、あの、乗船前の駐車場のところに、二輪はここっていうところに。もう、あそこから、結構、その、バイクが集まってくると、なんとなくそこで仲良くなったりとか、話したりして、なんか、もうそこから旅始まってるなって。
あ、俺それないっす。
あ、本当ですか？
誰も話しかけてこないんで。まずフェリーで、よくほら、はい、みんなフェリーの中で、ね、なんか友達できたとか言うじゃないですか。
はい。
俺もともとあの格好だし、酒も飲まないんで、
はい。
誰とも話さないですよ。最近全然、フェリーで友達できるってほぼないっす。
あれですか、はい、結構あるんですよね。
じゃ
あこれ
ないですね。
フェリーないないでしたね。
うん、ないですね。全くないですね。
そうですか、
うん。
じゃあ次なんですけど、まあこれ人様にそれがいいぞっていうふうにおすすめもちょっとしがたいんですけど、まあそのなんですか、荷積みの邪魔にしちゃうことになるかもしれないんですけど、僕的にですね、結果こうなったらこれラッキーだな、だから何か回がありまして、乗船の時間、
はい、
まあ、結果的にちょっとギリギリになっちゃったことが何度かありまして、
はい、
そうすると、まあ、これ船の構造にもよるんですけど、このバイクって結構船のへさきの方の狭いところとかに
下がってるの、はいはいはいはい、そうですね、まあ、
変なとこ積み込みされるじゃないですか、うん、だから時間に余裕を持って早めに行って早めに待ってるといの一番で船に乗れるっていうのはあるんですけど、
はい、
代わりに、その、船の先端の三角形のすげえ狭いところに、
きつ
い U ターンで回されたりして、奥に積まれるじゃないですか。で、そうすると、下船が一番最後になる。
そうなんですよね。バイクって一番最初に乗せられるから、はい、降りるの一番最後なんですよね。
一番最後なんですよ。
特に三つ、まあ、フェリーの構造にもですけど、大洗苫小牧なんはそうですよね、大体。バイク一番下だから、うん。
もう思いっきり先端ですよね、下くぐって。なんで、ギリギリの時間に行くと、車も一通り積み終わった後の横の隙間に乗せられるんです
よ。そうなんですよね。はい、入ってすぐ脇に乗せられるんで。
そう。
出るだけ一番で出られるんですよ。あれ。
ちゃんと時間には間に合ってんだけど、一番最後にもう他のバイクなんかみんな積み終わっちゃうよっと、車もほとんど積み終わったような後に並んでると、最後に積み込みされて、
そうですね。
入り口脇にね、車の横に止めさせてもらって、そうすると、井の一番に降りられて。
降りられるんですよ。
楽、下船が早く降りられるっていう特典がある。
ありますね。ありますね。
あります。あるあるですね、これね、じゃあ。
それ僕は、わざと意図してやってなくて、はい、今はちょっと余裕持って行くようにしてるんですけど、昔は本当に30分前とか、はい、結構ギリギリ行ってたんですよ。ギリギリ行ったんですよ。乗れるは乗れるんですけど、そうするともう、所定のバイク置き場じゃないんですよね。はい、本当に、入ってすぐ脇の本当にへさきんとこにちょこーんと止めるだけだから。
はい。
だから、行ったは行ったけど、バイク何台いるか分かんないんですよね。で、北海道着いてパッと自分が降りた後にバイクがゾロゾロゾロ出てくるから、あ、こんなに乗ってたんだと思って。
なるほど。
そういうのよくあります。
もうちょっと大っぴらに言えないですけど、なんか僕は結構それ狙ってやってた時ありますね。
ああ。僕、そこらはね、うん、あ、ね、狙ってはやってないな。いや、早めに行った方がいいはいいけど、なんかいつも ね、旅の支度やってぐだぐだしてるうちに、やべえ、早く行かず間に合わねえよという、よくあることなんで。
はい。あとはですね、こう、船の構造にもよるんですよ。やっぱこれ北海道航路に多いんですけど、はい、まあ、下船が最後じゃないですか。
はい。
基本的に。だからもう、でもやっぱり早く降りたいから、もう、なんですか、船が港に着くぞってなると、みんな、いち早くこう荷物準備して、こう、戦争に降りてっちゃうじゃないですか。
はいはい、
船の底に。だけど、あそこには地獄が待ってるじゃないですか。
暑い？
特に夏場なんて。
ああ。
なんですか。
北海道行くと結構空気涼しいから、あんまり暑いとは思わないかな、でもな。
いや、ただ密閉された、
まだ、
ゲートが、 はい。要は、まだ、戦争の蓋っていうか、ラダーのゲートが開いてなくて。
デッキが開いてないという状態ですよね。う
ん、締め決められてるのに、
はい。
まず、車の連中。
はい、
四輪車の人たちは、まあ夏ですから、エンジンかけてエアコンで冷やすじゃないですか。でも密閉された空間に、俺たちは剥き出しでいるわけじゃない
ですか。そうですよね。
だからもう四輪車の排ガスだらけの。
ああ、はいはい。ああ、あります、ね、あります。
あのすごい匂いと、まあ、もう、なんだ、もう苦しい排ガスだらけの部屋の中に閉じ込められて、
そうですね、
しかも最後まで、結構、まあ、10分以上待つじゃないですか。
だいぶ待たされますよね、あれ。
すぐに行っちゃうと。10分15分余裕で。
うん。
なので、その船の先端とか下の方に止めた場合には、もうね、すぐに、アナウンスで放送でね、下船の準備をしてくださいって入りますけど、もうしない。もう余裕のよっちゃんで。
ああ、俺も慌てて降りないですね。うん。
はい、のんびりだらだら荷物を。
どうせ行ったとこですぐ出れるわけじゃないんだし。
うん、そうだそうだ、うん、準備して、で、もう徒歩の客は全員降りて、船の中ガラガラと。四輪の人たちも降りてガラッガラ。
だから下船の時は僕も全然のんびりですよ。もう、はい、ご案内しばらくって言って、みんなゾロゾロ行ってからしばらくしてから降りてく方ですもん。
そうですね。なんならもう下船っていうかその、ね、車が降り始めてもう15分ぐらいしてから降りてってちょうどいいぐらい。
してから行ってもいいですよね、十分。うんうん。
はい。そうするとまあ多少とも風通しが良くなってて、でもまだ、バイクの連中っていうかね、15分前、20分前に降りてった人たちは、降りれず、バイクの周りで排ガスをで15分、20分吸い続ける修行みたいのをやってますからね。
はい。
はい。なんで、下船はもう最後の最後で、ゆっくりでいいと。
そうですね。
船のロビーに、のあの丸いソファーのところでこう、のんびりと待って、降りるぐらいで。
僕、むしろ、フェリーあんま降りたくないんですよ。もっと乗ってたんですよ。ついても、あれ、
もう、降りなきゃダメだ
もうついちゃったろって思って、もっと乗ってたいよと思うから、降りたくないですもん、逆に。で、さっきのこの、まあ、ほら、こう思ってあるあるなんですけど、僕一緒に行く仲間も、はい、そう、バトルスーツ着てると多いんですよ、仲間で。
はい、
で、北海道行くじゃないですか、夏に。そうそう、こっちから着てくわけですよね、はい、あれを。そう、めちゃめちゃ暑いんですよ、本当に。はい、当たり前ですけど、7月。7月にあの格好でオーラ行くだけでめちゃめちゃ暑いんですよ。でもそれは、それでもしょうがないんですよ。はい、向こうでは寒いですからね。で、フェリー乗るとやっぱり、まあ今はそうでもないけど、昔ってもう結構こっちの夏の格好のまま北海道行くライダー多かったんですよ。
ああ、そうですね。
で、こっちがもう革ジャンで汗だくで行って、で、その時にね、ああ、なんだあいつらみたいな風に見られて、で、降りる、向こう苫小牧に着いて降りる時にゲートがガーッっと開くと、北海道のほら、冷たい空気がヒャーって入ってくるんじゃないですか。
はい。うん、カラッとしてるの
が
ね。
そうそうそう。あの時に革ジャン着て、バーッと走っていくと、ちょうどいいんですよ。
で、
もう、で、こっちの軽装で来たやつが、みんな、もう速攻そのままユニクロ駆け込み。舐めるな、と思って、北海道。
まあ、想像してていた以上なんでしょうね。そのギャップがね。
そうでしょうね。うん、うん。
でも、晴れた日はそんなでもなかったりしますけど、やっぱちょっと曇ったり雨降ったり
すると。そうですよね。途端に気温変わりますからね。うん。
もう平気で12、3度とかなるし。
まあ、僕も最初の頃はちょっと舐めてましたけどね、北海道は。行き始めの頃は。結構最初、まだ釧路便があった時ですよ。
はいはいはい。
釧路着いて、ずっと根室まで走って、その時もう T シャツにジージャンで走ってたんですよ。
あの辺また特別寒いですしね。夏でもね。
そうそう。で、ちょっとその時、寒いなと思って、ガタガタ震えるほどじゃなかったんですけど、
はい、
次なんかちょっと休憩した時に、ちょっと着ようと思って休憩したのが100キロ先で、で、その日、思いっきり風邪ひいて、寝込みました。
あの辺、ね、霧が出やすいし、ガスりやすいし、内陸のね、中標津の方とか入ると、途端に気温は上がるけど、あの海岸沿い寒いです
よね。そうなんですよね。そうなんですよね。本当にあの時はね、まあ舐めてたなと思って。いい思い出です、それも。もう。
ああ。じゃあ次の。
はい。
次のあるあるはですね。僕のおすすめとしましては。
はい。
あの、乗船したら、船内見学は後と。特に、初めて使ったりとか、乗船回数が少ない時なんか、やっぱ、ちょっと船の装備とか見たいじゃないですか。
あ、そうですね。
どこに何があるかなとかね。ちょっとすぐ外に出て、出港を外から見てみようかなとか。
はいはい、
ゲームセンター見に行っちゃったりとか。
ええ。
だからそういうのは、もうとにかく全部後回しで、とにかく乗ったらすぐ風呂行けと。
はい、はいはい。
これをおすすめしたい。
俺逆に、風呂すごい後回しにします。あの、最初混んじゃうんで、やっぱり、それで。まあ、胃の一番で、胃の一番でパッて乗ればいいんですけど、
そうなんですよ。はい。
やっぱり、荷物持ってガタガタガタガタってと結構乗船してから時間食っちゃうともう絶対風呂混んでるのは目に見えてるんで、一通り、なんか一段落してから僕風呂行くパターンが多いですね、僕は。
最後の方に行く
と、ね。はい、
僕はね、乗船したらもう出港前の、出港前の時間って結構みんな油断してんじゃないですか。出港前だから出港見ようかなとか、船の中探検しようかなじゃないですか。あの、まだもうね、港にいる時間に風呂入っちゃう
の、それで、時に行っちゃうっても手ですね。
うん、お湯綺麗だし、
あ、はいはい、
人 うん、いなくて空いてるし、
ええ、
でも一番風呂状態ですよ。揺れてないから入りやすいし、でもそれ風呂入ってから、デッキ出てもまだそこから出港ぐらいなんで、
あ、
まあまあ30分前来て、あのね、出港ギリギリのあれだと間に合わないかもしれないですけど、余裕があるならば、まあ、乗船したらとにかくすぐ風呂行けと。
あ、
そうすると綺麗なお湯で、ついてて入れるんで。
そうですね。うん。
うん。その後、どうせ閉じ込められて、いくらでも船なんか見れるんで。
そうですね。
っていうところをおすすめしたいですね。うん、はい。で、次が、
はい。
これ前になんかの話したんですけど、あの、大体大きな船だと、船の後ろの方に、あの、トラックドライバー用の性の区画があるじゃないですか。
はい。
はい、別区画が、
うん。
で、ドライバーさんが、泊まる区画の近くの自販機が狙い目なんです。
はあ。
ドライバー室の近くの、
はい。
ビールがすっごいキンキンに冷えてるんで、もうそこの温度管理がですね、多分あの、ね、
はあ、
要望があるんだと思います。もうすげえ冷えてるビールが飲めるんで、
はあ、
ドライバー区画近くの自販機がおすすめです。
俺アルコール飲まないんで全くわかりません。
ですよね。
全く気にしないですね。
まあもしかしたら、そこの自販機のジュースは冷えてて美味しいかもしれないですけどね。
ああ、はいはいはい。
まああの、大洗瓶なんかもこれが言えますね、特に。
あ、そういうもんですか。はあはあはあ。
はい。あと、まああるあるじゃないし、ちょっとこれもなんか人においそれとおすすめできるあれじゃないんですが、あの、新潟航路、
新潟どこですか？
新潟小樽便。
はい。僕、それ乗ったことないんですよ、まだ。そこだけ。
あ、本当ですか？めっちゃおすすめですよ、うん、向こうに朝着くんで。で、これがですね。
うん。
あの、まあ、要は10時前後に、
はい。
新潟を出るんですね。
はい、出て、朝4時か5時ぐらい着くんですよね。
そうそう。だからもうすげえ向こうの行動範囲が増えるんですけど、まあ、10時頃出港するじゃないですか。
はい。
あ、もう昼前に、もうみんな、日本中のみんな仕事してくれよって言いながら、
あ、はいはい、
まあ、船乗っちゃったらもうビール飲めるし、
はい。
あの、船のね、後ろのデッキとかね、なんか、今もどうかわかんないですけど、僕した頃、あの、ジンギスカンを食べさせてくれるんですよ。
はあ。
まあまあ、まあ、バーベキューみたいに大皿で材料が出されて、で、自分たちで焼いて食べれるようになったんですけど、
はあ、はあ。
まあ、いかんせんね、あの、量が多いんですよ。2人前って言ってもすごいいっぱい出るんで、肉が。
ああ、そうなんですか。
はい、あ。だから、ちょっとね、これを見ていくと、老夫婦って言ったらあれですけど、夫婦2人とかで食べてる人なんかは、もう、ちょっと年食うと食が細くなるじゃないですか。
ああ、はい、はい。
だからね、そのね、肉がね、食べきれないんですよ。で、お腹いっぱいね、じゃあ、もういいや。帰りましょうってなるところでですね、まあ、今この年じゃできないですけど、まあ、20代もね、前半中盤ぐらいの若者だったら、それ捨てちゃうわけじゃないですか。
ああ、はい、ええ。
だから、あれ、これよかったらいただいていいですかっていう一言を、こう、笑顔と共にお伺いするとですね、まあ、不思議。まあ、頼まないわけじゃないですよ。僕らも自分たちで頼んで、
ええ、
で、さらに、 結構食べきれない方が多いので、もうしこたま肉が食えると。
それは船のレストランとは別でデッキでそういうのやってるんですか？
デッキでですね、デッキで。
そういうのは知らないですね。会ったことないですね。
戦場ビアガーデンみたいなコーナーの一角でジンギスカン食べられて、これはね。
そこのコーラ今でもやってるんですかね？僕そういうの見たことないですね。
あ、いやね、心臓戦になったんで、その後のその装備があるのかわかんないですけど。いやー、もう散々これで肉食べ上がりましたね。だからもう、北海道上陸前にジンギスカンお腹いっぱいになっちゃうんですね。もういいやってぐらいに。はい。安く食べられていいですね。
小樽新潟はね、ちょっと使いにくいんですよね、僕はね。10時に新潟に行かなきゃいけないっていうのはちょっとハードル高いです。
これはもう、北海道だってテンション上がってるから夜寝れないやっていう感じで、もう結局、夜通し走ってって。
もう夜中から、
そうなんですよ。
そうですよね。夜中出て、もう早朝に着くみたいな。感じですよね。
そうですね。仕事帰りの夜に出発しちゃいますね。
今回はここまで。
次回に続く。
みんなでバイクの輪を広げよう。ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪は毎月2回程度不定期更新中です。皆さんよろしくお願いいたします。